アベマ協会に9月から入りまして、1ヶ月半最初に京都協会でインターンをさせていただきました。そして、先週から何でしょうか、後半の3ヶ月のうちの後半のインターンをこちらの放送のチャペルでお世話になっております。翔太先生ご夫妻には本当に親しく交わりをいただいて幸いな時を過ごしていますし、今日もまた一日ですね、皆さんと共に過ごしながら神様が教えてくださることを学んでいきたい、そのように願っています。何よりも今日は皆さんとご一緒にこうして礼拝をお捧げできることを心から感謝しております。最初に、お祈りをいたします。私たちの天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。この主の日、私たちを一人一人をこの場所に招いてくださり、そして来ることができるようにすべての道を開いてくださったことを覚えて感謝をいたします。今日開かれました御言葉から、主が今日お一人お一人に語ろうとしておられることが、その心にしっかりと届くことができる、聖霊様が働いてくださり、お一人お一人の心を開いてくださいますね。語るものは小さく足りないものですけれども、主の力が、また主の御言葉が大きく現れますようにと心から願います。このひととき、お委ねし、また主の御業に期待をして、イエス様の名前を通してお祈りします。皆さんにとって信仰の手本となる方はどなたでしょうか。もちろんイエス様が一番の手本なんですが、またあるいは身近に、信仰先輩用にしたいという方がいらっしゃるかもしれません。今はちょっと聖書の中の人物に限って考えてみていただきたいと思います。聖書の中に出てくる人物で、私の信仰の手本はこの人、この人のような信仰を見習いたい、そういうふうに思われる方がいらっしゃると思います。聖書には数多くの人が登場します。信仰の祖と言われるアブラハム、またモーセやヨシュアなどの旧約のリーダーたち、そして新約に行きますとジュビレスやパウロ、そういった方々がすぐに思いついて、そういう信仰を見習いたい、そのように思う方が多いかもしれません。多くの場合、こういうと大きな業績を残した人、大活躍をした人、神様の働きに邁進した人たちを私たちは思い浮かべます。しかし聖書の中には名が記されていないけれども、非常に重要な役割を果たした方々も大勢出てくるんです。使徒の働きにはステパノの殉教後に幾人かの人たちがギリシャ人に福音を伝え、その人たちを通して大勢の人が主に立ち返ったと書いています。そしてこの主に立ち返った人たちがアンテオケ教会の始まりになったんです。パウロの宣教拠点となったこのアンテオケ教会の始まりは幾人かの人から始まる、名前は書いてないんです。幾人かの人たち、このような人たちの生き方の中にも私たちは見習うべきところは多くあります。今日は先ほど開かれた御言葉に出てくるこのバルテマイに注目をしたいと思います。なぜバルテマイか、彼自身が何か大きなことをしたわけではありません。イエス様に見えなかった目を開いていただいただけの人です。現にマタイやルカは彼の名前を記しても言います。しかし彼には私たちが見習うべき信仰がありました。今日の説教題は応答する信仰ですけれども、御言葉を通してバルテマイが主に応答するその信仰を共に学んでいきたいと思います。46節をもう一度お読みします。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。エリコはエルサレムから大体25キロほど離れたところですけれども、古くからオアシスがあったために人々が住んでおり、またエルサレムに行き来する人たちの重要な通り道というか宿場にもなっていました。11章を見ると分かるんですが、杉越の祭りがこの時近づいていたんですね。なので遠くから大勢の人たちがこのエルサレムに行こうとして、エリコの町にも人が溢れていたと思われます。イエ エス様の周りにも当然大勢の人がいました。弟子たちだけではありません。イエス様が行われた奇跡を見たり聞いたりした人たちが、もう非常に強い関心を持ってイエス様の前について聞いた。さて その日はイエス様たちがエリコの町を出られると、一人の人が道端に座っていました。聖書は彼のことをテマイの子バルテマイという盲人の物乞いだと説明をしています。当時目が見えないということは、本人とかあるいは家族の罪のゆえの神からの呪いだと考えられていました。その上物乞いであったということは、彼の世話をしてくれる身近な人たちがいなかったということを表しています。当時の仕事はほとんどが肉体労働です。ですから目が見えなければ仕事をすることもできない。聖書はそのような社会的弱者に、特別な配慮をするようにと命じていますから、バルテマイはその配慮を求めて、人々からの施しを求めて、毎日のように町の門の近くに座っていたのでしょう。この日もいつものように道端に座っていたんですが、何か様子が違うことに気がつきました。目が見えない方は他の感覚が鋭くなると言われます。実際私が進学校で一緒に勉強していた全校の学生も、多くの学生たちを声だけで聞き分けていたんですね。私の声もすぐに彼は覚えてくれました。そして学校の敷地内はもちろん、普段通る道は車止めがどこにあるかすらも全部覚えていて、本当に見てるかのようにこう避けて通る。それを見て本当に驚いたことがあります。もちろんこう風の流れとか湿気の具合とか、そういうことにも鋭かったんでしょう。バルテマイも多くのことを物音や匂いで判断していたと思います。この歩いていく人たちの声を聞いて、なんかいいことあったみたいだな、じゃあちょっと財布が緩むかもしれないと言って施しを求めることもできたでしょう。急いでる人にはあえて声をかけないとか、あるいは雨が降りそうだとか、そんなことも感じることができたかもしれません。確かにここ数日、杉越の祭りが近づいて、人々がちょっとそわそわしている。人の流れも多い。でも今日は特別に何か違う。何かこうワクワクしているような、浮き足立っているような、そんな雰囲気を感じる。一体何があるんだろうか。マルコの福音書では、47節で、心がナザレのイエスだと聞くとと簡単に記されていますが、同じ記事が書かれているルカの福音書を見ますと、彼は群衆が通っていくのを見にして、これは一体何事ですかと尋ねています。それとそばにいた人が、ナザレのイエスがお通りになるのだと教えてくれました。ナザレのイエス、バルテマイはこの名前を聞いたことがありました。さっきも話したようにエリコは人の往来が多いところです。行き交う人たちがガリラヤで起こった奇跡を、あるいはエルサレムで起こった出来事をこう話しながら通る。当然彼の耳にも入ります。病を癒し、立てなかったものを立たす、空腹の人たちをお腹いっぱいにする。そしてなんとこの人は自分と同じように目が見えなかった人すら目を開けてくださったそうな。そんなことを聞いていたバルテマイは、もしいつか会うことができたら自分もこの目を癒していただこう、そういうふうに心に決めていました。そのナザレのイエスが今自分の前を通ろうとして、チャンスだ、そう思って叫んだ。ダビデの子のイエス様、私は憐れんでください。ダビデの子というのは、聖書に約束されている来るべき救い主を呼ぶときに使う。聖書にははっきりと、救い主はダビデの子孫としておいでになると書いてある。そのことはユダヤ人たちにとっては常識でした。ダビデの子のイエス様ということは、救い主イエス様と叫ぶことと同じだと。バルテマイはイエス様が救い主であると確信してこのように叫びました。これがバルテマイの信仰による最初の応答です。普通応答というのは何か働きかけがあってすることですけれども、確かにまだバルテマイはこの時イエス様から何かをしてもらったわけでもないし、出会ってもない。でもナザレのイエスが通ると聞いて主を呼び求めた、これは応答ではないでしょうか。この時はまだ誰も知りませんでしたけれども、イエス様がエリコを通られたのはこれが最後でした。この後エルサレムに入り、十字架への道を歩まれるんです。バルテマイはこの時を逃したら二度と をイエス様と願う。イエス様に出会えるたった一度のそして最後のチャンスをバルテマイは逃しませんでした。私たちはイエスも救い主だと心から信じているでしょうか。罪からの救い主、全能の方、力ある神、栄光の主、心からそう信じているのであれば、声を上げずにはいられないのではないでしょうか。救い主イエス様、私は憐れんでください。私はあなたの助けが必要です。毎日聖書を読んでいたとして、祈っていたとしても、毎週こうやって日曜日に教会に来ていたとしても、ただイエス様の周りについていってただけの大勢の群衆のようであってはいけないんです。バルテマイのように心からの信仰と求めを持って主の前に出ていくと、主の名を呼ぶときにイエス様と人格的に出会うことが、このチャンスを私たちは逃してしまっていないでしょうか。近くにおられる神様、また今後でいいですよって追いやってないか。お開きいただかなくて結構ですが、イザヤ書の55章6節にはこうあります。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。バルテマイがあまりにも大声で叫ぶので、周りにいた人々は彼を黙らせようとしました。48節をご覧ください。今週の御言葉です。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びかけたとあります。新改訳聖書はたしなめるという比較的穏やかな表現になっていますが、他の翻訳では叱りつける、こういうふうにもっと厳しい言葉です。イエス様を煩わせまいと、厳しかったと。お前のことなんかイエス様相手にしないよと。そして黙らせる。でも、バルテマイの必死でした。47節には叫び始めたとありますし、この48節には叫び立てた、叫んだんです。どれほどの思いがここにあったか、ひっきりなしにたしなめる人々の声など聞こえないかのように、ただイエス様に向かって声を上げ続けたということがわかります。これは決して簡単なことではありませんでした。最初にお話ししたように、目が見えないというのは罪のせいだと思われていたんです。あいつは目が見えない、何か悪いことやらかしてるじゃない、あいつか、あるいはその親か、弟子たちですらそう思っていたんですから、多くの人たちは真っ白です。だとすれば、自分が目が見えないこと、そういうことをあまり人には知られたくないと思うのが当然ではないでしょうか。しかし彼は生きるために、施しを受けるために町に出なければいけませんでした。おそらく普段はもう縮こまって座って、器を手に持つか置くか分かりませんけれども、誰かが通り過ぎるたびに、足音が聞こえるたびに、サルボンをください、お金をください、その人にだけ聞こえるような声でお願いをして、あるいはもう黙って頭を下げていただけかもしれない。しかし今彼は大声で叫んでいます。この時彼の頭にはもうイエス様のことしかありませんでした。大声を出すことで人々の注目を浴びることも、そしてこれまで盲人だということでどんな思いをしてきたかということも全部忘れて、ただイエス様に向かって叫び続けた。これがバルテマイの信仰による二つ目の応答です。私たちが主の前に出ようとするときに邪魔をするものがたくさんあります。それは時には他の人々の声、そんなことしても無駄だよ、お祈り何だ、神様なんて本当にいるの、自分で決められないの、弱い人だね、そんな声がある。あるいは自らが人の目を気にして、あるいはプライドが邪魔をして祈れなくすることもあるかもしれない、熱心になれなくなる、そんなことがあります。また誰かに何か言われるんじゃないか、もう少し自分で頑張るんじゃないかとか、内外からのそのような声に惑わされて自分の思いがしぼんでしまう。バルテマイはそういったものをすべて打ち捨てて熱心に主を求めました。彼がイエス様を救い主だと心から信じていた方です。私たちもそのような人の声、あるいは自分の都合、自分の心の声、心の中に起こるためらいや疑いなどを打ち捨てて主に集中して応答をしていきましょう。バルテマイの必死の叫びにイエス様は足を止めました。49節の前半をお読みします。 するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。イエス様のこの姿は、人々がバルテマイを黙らせようとしたのとは対照的です。イエス様は人々が軽んじていたたった一人のこの盲人に心を向けられました。今日の箇所のすぐ前の45節でイエス様はご自分が使えられるためではなく使えるために来たのだとおっしゃっています。人々に見捨てられたような存在だったこのバルテマイに目を留め、憐れみを求める声に耳を傾けるイエス様はまさに使えるものとしていた、そのお言葉を今実践してくださっています。どんな欠点や弱点があっても、人の目にはどれほど足りなくみすぼらしく思えるような人であったとしても、イエス様の目から漏れる人は一人もいない。大勢の群衆の声の中からバルテマイの声を聞き分けたり、押し寄せる群衆の中からご自分の着物に触った女性を見つけ出したように、憐れみを求める私たち一人一人の声にイエス様は耳を傾けて、個人的に知ってくださり、そして呼んでくださる方です。主を信じて呼び求める者に主は答えてくださる。主の皆を呼び求める者は誰でも救われると書いてある通りです。バルティマイはそうやって主の皆を呼び求めました。すると今度はイエス様が彼を呼んでくださる。あの人を呼んできなさい。そこで人々はバルテマイに声をかけます。心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼び待っている。この時のバルテマイの感激を想像できますか。必死で人々も精神も構わずに、ただただ主の皆を呼び続けた時に主がバルテマイを呼んでくださった。その感激が彼の反応に現れています。50節すると盲人は上着を脱ぎ捨ててすぐ立ち上がってイエスのところに来た。バルテマイはそれまで自分がいたその場所で座ったまま叫び続けていたんです。しかし呼ばれていると聞いた瞬間にすっくと立ち上がって上着を脱ぎ捨てて歩き始めた。この上着、バルテマイにとっては唯一の財産と言ってもいいものでした。よくご存知だと思いますが、パレスチナの気候は寒暖の差がとても激しい。昼間の暑い日差しから見よう、夜の寒さをしのぐため、あるいは寝るときは寝床として使う、上着はもうとても大切なものだった。しかし彼はそれをも脱ぎ捨ててイエス様に向きました。イエス様が呼んでくださった。まだ目は見えないままです。でもイエス様が呼んでくださった、そのことが彼にとって大きな喜びでありました。私はこのバルティマイの喜びが少しわかる気がします。午後に詳しくお話ししますけれども、イエス様を信じる前、私は友人たちとの関係をうまく保つことができず、人と仲良くなることを恐れていました。誰も私と一緒にいても楽しくないんだ、みんなが私を嫌いなんだ、そういうふうに思っていた。あることを通して神様の存在を知りましたけれども、神様に対しても同じように思いました。神様は私と一緒にいても楽しくないんだ、神様は私が近づくことを喜ばないんだ、でも神様のそばにいたかった。だからこう祈っていました。神様、あなたのそばにいさせてください。衣の裾に触るだけでもいいんです。でも神様は私を見ないでください。見なくていい、でも私はそばにいたい、声を出したり大声を出して呼び求めることはしませんでしたけど、心の中では叫び続けていました。近づきたいけど神様の迷惑になるんじゃないか、そんな思いです。でもそんな私に神様は聖書の言葉を通してこう語ってくださいました。ヨハネの福音書の15章16節です。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。私が神様を知る前に神様が私を呼んでくださった。もうどんなに安心したかわかりません。私が近づいても神様には迷惑にならないんだ、それを知って安心して神様のそばに行くことか。このバルテマイの記事を読みながら、その時の喜びを少し思い出してみたところです。バルテマイはイエス様に呼ばれた時、自分が大切にしていたものを捨ててイエス様のところに行きました。これがバルテマイの信仰による3つ目の反応です。かつてシモンとアンデレはイエス様に呼ばれた時に髪を捨てて従いました。 ヤコブとヨハネは船ばかりか父親すらも捨ておいてついていきました。レビもまた酒税所で仕事をしているのもその職場から立ち上がってすぐにイエスにして、私たちはどうでしょうか。イエス様が呼ばれるとき今の生活で大切にしているものを捨ててすぐに応答できるでしょうか。主よ、ちょっと待ってください。今このやりかけのこれが終わったら行きます。神様招いてくださるならどこでも行きます。でもこれだけは持って行かせてください。普段の生活のさまざまな事柄に気を取られて、そんな風に応答するということはないでしょうか。主が招いてくださる、どれほど大事なものであったとしても手放して立ち上がって、そのような応答をしたいと思います。近寄ってきたバルテマイにイエス様は聞きます。私に何をしてほしいのか。時々イエス様はこういう質問されますね。分かってるでしょうと、当たり前でしょうということを聞かれます。もちろんご存知です。でもそれをあえて自分の口で言わせることで、より一層願いをはっきりとして、そしてイエス様に対する信仰をはっきりさせるという意図があります。彼の答えには迷いがありませんでした。先生、目が見えるようになることです。彼は少しも疑わずに信じて願いました。これがバルテマイの4つ目の動画です。今日の箇所の少し前、マルコの福音書の9章には霊に疲れた息子を持つ父親の話が出てきます。最初はイエス様がおられなかったので弟子たちに霊を追い出してくださいと頼みますが、弟子たちにはできませんでした。そこイエス様が来られたので父親は訴えます。もしお出来になるものなら私たちを憐れんでお助けください。イエス様は父親に言われました。できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。神様は全能の方です。できないことは何一つない。その力を信じるなら御業を体験することができます。同じマルコの福音書6章にはイエス様が郷里に行かれた時のことが書かれています。街道で教えるイエス様の話を聞いていた人々はイエス様に向かってこう言います。この人はマリアの子、大工ではないか。そしてイエス様は受け入れませんでした。その結果イエス様はそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけでした。神様にできないことはないんですけれども、そのことを信じないならその御業を見ることもできません。九章に出てくる父親は信じます、不信仰の私をお助けくださいと告白して息子を癒していただくことができました。私たちは神様に願いを告白するときにどこかでその願いを割り引いてしまうことはないでしょうか。本当はこうなったらいいと思っていても、いやちょっとそれは無理だろう、神様はそうはしてくれないにしよう、そう決めつけてしまう。そういうとき私たちは自分の願いを割り引いているのではなく、神様の全能の力を割り引いてしまっているのです。神様は全能で私たちの及ばない力を持っている、そのことは十分分かっているはずなのに、それを自分の枠の中に閉じ込めてしまう。私に何をしてほしいのかと聞いてくださると、もしお出来になるならこれこれをしてくださいませんかと言ったとしたら、神様はこう言われるでしょう。できるものならというのか、私にそれができないとでも思うのか、あなたにそれをしてあげる愛が私にないとでも言うのか。たった一人の御子を私たちのためにお尻もなく差し出してくださった方、私たちに何を惜しまれるでしょうか。神様は誰にでも惜しげなく、どがめることなくお与えになるんです。全能のこの神様の力を知り、全面的な信頼を持って応答をしていきましょう。まったり信頼を置いて願いを告白したバルテマイにイエス様は言われます。52節です。それとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。イエス様の言葉が終わるや否や彼の目は開かれました。あなたの信仰があなたを救ったとありますけれども、これはバルテマイの信仰に彼自身を救う力があったということでは言いません。先ほどお話ししたように、彼がイエス様の力を信じたからその御業を体験することができた、そういう意味です。彼はイエス様についていきました。 ルカの福音書では神を崇めながらついていったと書いてあります。おそらく彼はイエス様が自分にしてくださったことを人々に伝えたことでしょう。喜び賛美しながら神様を褒めたたえつつ証しをする、これがバルテマイの信仰による5つ目の方法です。私たちは神様の御業を体験する祈りが叶えられたときに感謝し神様を崇めます。バルテマイの姿はさらにもう一歩イエス様についていくという献身の姿勢を教えてくれます。献身というと神学校に行ったり宣教師になったりということを考えがちですが、決してそれだけを意味するのではありません。神様が私にしてくださったことを証しする、それも立派な献身である、喜び賛美しながらイエス様と共にある、これが献身ではないでしょうか。ルカの福音書ではこの記事の最後にさらにこう書かれています。これを見て民は皆神を賛美した。これを見て民は皆神を賛美した。おそらく長い間エリコの町の入り口で物乞いをしていた盲人が今イエス様によって目が開かれた神様を賛美しながらイエス様に従って証しをしている、それを見た人々が神様を賛美したというのです。以前のバルテマを見て神様を賛美する人は誰もいませんでした。盲人でしたから神様の罰を受けている人でしたから。しかし今人々は彼を見て神様を賛美している。彼の信仰と神様の御業を見にしたからです。私たち自身の中にはそれを見て人々が神様を賛美するようなものは何もないかもしれない。しかし私たちに働いてくださる神様の御業が現れるときに、私たちを通して神様の栄光が表され、周りにいる方々が神様を賛美するようになるんです。私たちの応答は私たち自身ではなくて、周りにいる人々が神様に応答する機会を与えることができるように、そのような素晴らしいものです。今日皆さん信仰によってどのように応答しておられるでしょうか。イエス様について神様についてたくさん聞いてきた、よく知っている、聖書の言葉もたくさん覚えている、多くの知識があったとしても応答をしないならば何もありません。しかし私たち一人一人が自分にできる応答をしていくときに、私一人にとどまるのではない、家族、教会に、そしてこの地域に神様の技が広がっていく、そして応答する方々がたくさん起こされていくんです。そのことを信じて、まず私からどう応答するのか、そのことを顧みながら、またはっきりとして確信を持って応答する歩みを共にしていきたいと思います。お祈りいたします。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。私たちの天の父なる神様、今日このバルテマイの姿を通して私たちの応答の姿を見ます。神様、イエス様を救い主だと心から信じ、どのような邪魔が入ろうともただまっすぐにイエス様を求め、そしてあなたの御業を体験したこのバルテマイの、私たちもまたあなたを信じ、心から信じ、そしてまっすぐにどのような邪魔にも負けずにあなたを求め続けていきたいと願います。世の中で生きている私たちには多くの誘惑があり惑わしがありますけれども、主どうかその中でもただ主を見上げる信仰を私たちに与えてください。そして信仰による応答をし続けるものでありたいと願います。私たちの応答が周りの方々へも広まっていき、共に主を賛美する家族、教会、またこの地域になっていきますように、お一人お一人をどうぞ導いてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。